日露戦争当時のロシア皇帝ニコライ2世は太平洋の覇者となる夢想を抱いていた。けしかけたのはドイツ皇帝ウィルヘルム2世だった。日露開戦の2年前、バルト海での両国合同訓練の際、ニコライ2世を太平洋帝督と呼んだという。ロシアの政治家ウィッテンが書き残した話だ。ウィルヘルム2世も自らを大西洋帝督としており、世界の海を両国で支配しようと談合しているようなものだ。ロシアが満州、現在の中国東北部から朝鮮半島に触手を動かしていた背景に、皇帝のそんな野望もあったのだ。中国の習近平主席はアメリカのオバマ大統領との首脳会談で、太平洋には両国を受け入れる十分な空間があると持ちかけたそうだ。こちらも太平洋を分け合おうぜと談合を持ちかけたようなものだ。一世紀以上経っても大陸国が海に野望を抱くのは同じらしい。もちろん、オバマ大統領がそうしようと応じるわけもなく、終始の独り言で終わった。だがこれで、東シナ海や南シナ海を自らの海にしようという中国の本性は、一段とあらわになった。日本など標的となる国にとって、気を引き締める意味で良かったかもしれない。そういえば、イギリス BBC が世界25カ国の人を対象に行った各国のイメージ調査で、中国は5位から9位に転落し、過去8年で最悪になったそうだ。貿易摩擦による西ヨーロッパでの低下が著しいという。だが日本などでのイメージも悪く、海洋摩擦の影響があるのも間違いない。こうなると国際社会の目を気にしそうなものだ。だが中国の国際情報誌、環球時報など、経済成長の中国へのイメージ悪化は不思議ではないと平静を装う。少しは日本人の自虐史観を見習ったらどうか。いや、これは冗談だが。平成25年6月12日、産経省。